ミュージックゼロチャンネル。
ずいぶん前にね、去年かな、去年に喋ったんですけど、知り合いに魔女がいましてね、魔女ハウスっていうのをやってるんですよ。まあ、魔女って言っても、そのなんかマッサージとかやる人ですけどね。じゃああれか、マッサージの魔か。カタカナの魔で女かな、魔女。まあ、魔女ハウスっていう風な名前で、そのなんか、なんていうの、アロマとかさ、マッサージとかそういうことをやる、方がいて、で、そこでちょっと僕とスケキヨくんが一回ライブやらせてもらったことあるんですよね。そこでスケキヨを語る会なる謎のイベントをやったりとか、したんですけど、その、魔女ハウスが別の場所に移動しましてね。その魔女が別の場所に放棄で移動しまして、ね、放棄とタオルで移動しまして、施術で使うタオルで移動しましてね、振り回しながら移動して、で、改めてね、魔女ハウスで、をやるということで、ちょっとまたイベントをやってくれないかみたいなことになり、また、スケキヨ君と共にですね、ライブをやったんですね。で、それが青葉台っていう場所なんですけど、青葉台で、で、僕と、その、スケキヨ君と、で、もう一人は、スケキヨ君の知り合いで僕が知らなかった人なんですけど、浅沼大地君っていう、弾き語りの子が、まあ、子っていうぐらいですから、僕ら年下なんですけど、がいたんですね。で、僕完全初対面なんですよ。で、その3人でスリーマンだったんです。弾き語りのね。でね、まあ、そこ、魔女ハウス。魔女ハウス、今僕、魔女ハウスでやることになったって言ったけど、なんか、諸々の事情で魔女ハウスじゃなくなっちゃったんですけど、場所が。まあ、その、バダイの魔女ハウスの近くで、まあ、やることになったんですけど、その会場に行った時に、浅沼くんらしき人ね、ギターを背負ってる人が迷ってたから、なんかどうやってここ入ったらいいんだろうみたいになってたんだから、ちょっとって、浅沼くんですかって声かけて、で、一緒にその会場入ったりとかしてね。で、出番がね、僕が1番目で、2番目が浅沼くんで、で、3番目スケキヨくんだったんですけども、で、僕がまあ、いつも通り、こう、まあね、こんな感じで、MC しながら、自分の出番を終えたんですよ。でね、俺ね、本当に思ったんですけど、ある意味才能だなと思ったんですよ。それでね、もう普通にこうやって喋りますよね。で、まあ、浅野くんとも普通にコミュニケーション取って。で、次、浅野大地くんなんですよね。で、その会話してる時に、だいぶ浅野くんより僕の方が年が上だってことも分かってるんです。スケキヨくんのことスケキヨさんって呼んでるんで、浅野くんで、スケキヨくんは僕より年下なんで、もう、その時点で僕はだいぶ浅野くんより上だってこと分かるじゃないですか。年上だってことはね。でね、浅沼くんの出番になりました。で、彼がガーッとこうやってて、MC の時に、いや、今日は、マッシュハウスということで、スケキヨさん、いつもお世話になってるスケキヨさんと、お調子者のクスマさんとって言われたんですよ。すごくね俺、すごくないですか俺ね、本当に思ったんですけど、お調子者ってさ、だって出会って、本当出会ってマジで、コミュニケーション取ったの20分くらいですよ、まだ。で、出会って2時間も経ってないかな。出会って2分、20分で合体っていうね、AV やりましたけども、それよりもすごいんじゃないかみたいな。すごくないですか？でさ、思い返せば、僕、スケキヨくんと初めて会ったのが、スケキヨくんのこのミュージックゼロの番組でなんですよ。僕がゲスト出演した時なんですよ。その時も、なんかの話してて、くつまさんのくせにって言われましたからね。すごくないですか？初対面で。これってさ、逆に言うと、ものすごい才能じゃないですか。僕がつけたキャプションね。舐められる技術っていうね。だって舐められる速度速くない？だってだいぶ上ですよ。多分ね、浅沼くんより僕8つぐらい上なんですよ。すごくないですか？ごめんね、今この時点ですごくないですか？こんだけ言って。この感じか。これが舐められにつながってるんですかね。いや、怒ってるわけじゃないですよ。だけどなんか、よくよく考えてみたら、逆に言うとすげえ才能だなと思って。なんかほら、怖がられちゃう人とかいるじゃないですか。全然怖がってほしくないのに。まあ僕は別に舐められたくないんですけど、舐めて欲しいわけじゃないんだけど、なんかどんどん舐められてしまうというね。なんかわかります？
わかんないな、それは。
でも、おないだからわかんないか。なんか、でも、いじられキャラな感じはあるでしょ、やっぱり。だからかな。そうなんですよ。そのいじられキャラが、年下にも、通底していくという、貫通っていう、なんていうの、こう、エネルギーがね。魔漢光殺法みたいな、ね、たくさんの人の体をどんどんどんどん貫通していくようで、俺は舐められキャラなんだということをね。だから人間っていうのはこう、あんま喋んない方がいい？これ。もう始めた方がいい？
始めた方がいいか。
ちょっとじゃあ、まあなんか、 あれなんですよね。今日ヒップホップやってるやつみたいな、あの、格好の長松がね。それなにね、頭ボサボサだから。なんかね、なんか舐めた帽子かぶってるんですよ。舐めた帽子を。でも長松は舐められないでしょ。そこまで舐めた口聞かれないでしょ。
年下から舐められてるよ。
あ、ほんと、それ何、あの、比喩的な意味、直接的にベロベロベロ舐められない、どっち比喩的な意味で、それはどう、自分で。腹立つ、
腹立たない。
逆に美味しいなって感じ。そういうコミュニケーションが取れて。まあ僕もそうなんですけど、早くね。すごいなと思うんですよ、僕って。早いよね。まあだからなんか、逆にだから別に、あの、全然落ち込んでるとか怒ってるとかじゃなくて、逆にこれは能力だなと思うように最近なりまして。浅沼くん、これからもどんどん舐めてください。お調子者のくすまです。チャンラー番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも、始まりました、くつまゆうきの校内洗浄ということでね、今日も綺麗な校内で、ね、やっていきたいと思います。なんでそんな長松さ、時々さ、そのさ、驚いたリアクションしますよね。そのなんていうんですか、もういい加減慣れなさいよこういう、しかも今のところはほら、始まりました、くつまゆうきのの後は四字熟語をさ、自分本位以外言うってもう恒例なのに、えみたいな、今校内洗浄って言ったらえみたいな顔してましたけど、なんですか、洗浄しちゃいけないんですか校内を。お願いしますよ。何ですか今の、今のリアクション、ちょっと理由を言ってくださいよ。何ですか今の感じ。
四字熟語、ちゃんとした四字熟語は来なかった
。ああ、いやいや、だからもうないんですよ、四字熟語が。今、これね、あのね、いつもね、種明かしするとね、その、オープニング喋るでしょ。で、あの、ミュージック、In Reality The Dream、ミュージックゼチャンネルの提供でお送りしますって言ったら、もう割とすぐ行ってるんですよ。1分もかからずに。よし、じゃあ次、オープニング終わったからすぐ行こうかって言ってるのね。で、その、すぐ行こうかの、そうね、5秒ぐらいの間の時に、で、長松が、はい、行きます、 3,2,1 って言うんですよ。その間に僕考えてるんですね。でね、もうね、出てこないんです、もうないんですよ、四字熟語のストックが。そんなに四字熟語ポンポン出てこないし、だから今はもう校内だから。そうだよね、いや分かってるよ、あの、校内と戦場だもんね、二字熟語をくっつけてるもんね、焼肉定食と一緒だよね、分かるよ。その四面楚歌と違うことは分かってるんですよ、僕も分かってますけど、そんなにて、だからって、お前、本当の意味での四字熟語じゃないっていう驚きなんですね、あれは。そんなので、はって顔しないでくださいよ。俺から見た目線を動画撮りたいぐらいですよ。すげえ驚かれてるんですよ。わ、ちょっと逆に面白いですからね、なんかね。はって。いいじゃないですか、校内洗浄。だから今後もこのくらいのイリギュラーはありますから、そんなにはってならないでください。僕が面白くなっちゃうんで。というわけで、お相手のくすまゆうきでございます。それから、聞き手をやってくださっております、高校の同級生で文筆業をやっております、長松さんでございます。よろしくお願いします。というわけでね、やっぱね、そのまああのあれですかね、自分本位のリスナーの人はこれを聞いてるから、僕の雰囲気が分かってるから伝わるかな、このオープニングの話。僕ね、要するに貫禄っていうものとは程遠い世界に住んでいるらしくてね、本人は貫禄出したいんですよ、やっぱり。あの、本当に太字で貫禄って出てた方がいいんですけど、ただね、貫禄が出ないからね、おばちゃんとかに年齢確認されたりとかしますから、あのスーパーとかでね、36ですよ僕。だし、なんかあのマンション、僕が住んでるマンションにあの受付があるんですけど、で受付に必ずおばちゃんがいるんですけど、その中のおばちゃんの中に一人ずっとタメ口な人がいるんですよ。音楽室とかがあって、音楽室をちょっとこう予約するんですけど、音楽室予約するときに、あ、何時ね、あ、そうねっていう人がいて、それはもう完全に僕を多分20代前半ぐらいだと思ってるんです、多分。それやっぱ通るのかな、
通るんじゃないかな、
顔立ちと。まあ確かに、あんまり変わってないんですよね、ルックスが。変わってないと思いますか。
変わってない。
まあでもね、中松はあんま信用できねえんだよ。高校の同級生だから。高校の同級生ってさ、変わっててもあんまり変わってることに気づかなくない？俺、長松もあんま気づいてないもん。長松は多分変わってるでしょ？多分おっさんになってるよね。で、僕もおっさんにはなってるんでしょうけど、ただ、お互いにあんま気づかないじゃん。もう普通に喋ってると高校の同級、これが危ないんだよな。このおっさんのま、おっさんがさ、どんどんどんどん高校生のさ、マインドのままだとこれが危ないんだよね。すごい痛々しいことになるんですけど、ここだけは許して。いないから、他に周りに。そう、だから気づかないけど、多分、長松だって、20代前半とか高校生の人から見たら、もうやっぱり年相応に多分見えると思うんですよ。で、僕なんかは、塾の講師やってるから、その、生徒から見たら、塾もう講師っていう時点で結構上な人って見られてる感じはあると思うんですけど、こうね、普段こう、スーツも着ずにね、普段着でいる状態だと多分、高校生に毛が生えたぐらいに見える人もいるんでしょう。おばちゃんからとかから見るとね。高校生の倍生きてるんですけどね、もうね。ね、そういうことなんですよね。だまあでももうとにかくそれはね、僕はね前向きに受け入れることにしたんですけど、多分これってもうずっとそうなのかな、出ないのかな、急にある時期を境ににじみ出てくるのかな、
出てくるじゃない、白髪とかが出てきて
る、ああとかあれか、ほうれい線のシワとかかな、あと 目尻のシワとか、そういうこと、そうするとああこの人はおじさんなんだなっていうことからだんだん年上の人だから話しかけづらいみたいな貫禄が出てくるのかな。
貫禄、年相応になってくるんじゃない。
年相応にね。で、どっかから来んのかな。負債のようにね。今ためてんのかもね。それでドンってどっかでフケがファッと出るのかもしれないですけど。そう。まあ別にどっちでもいいんですけど、老けて見られても若く見られても、でも若く見られて嬉しいっていう感覚もそんなにないんですけどね。うん。羨ましいですか。
羨ましい。
あ、そうですか。あ、そう。へえ。僕はね、もうちょっと、30過ぎた頃ぐらいから、もうちょっとちゃんと上に見られたいみたいな気持ちは出てきましたけどね。そうなんですよ。だから、そうですね。でもいいことなんだと思うな。なんか浅沼くん、ともさ、そういう MC でさ、なんていうの、お調子者の忽那さんとっていうのはさ、お調子者の忽那さんっていう冗談を言っても通じる人だって感覚的に思われたってことでしょ。それすごいですよね。だって何も言われてないんだよ。例えばですけど、よくあるっていうか、そういうのでよくあるのは、例えば対バンのね、そのライブハウスとかで共演の人とかに、ちょっと名前出してもいいですか MC でとか前もって言ったりとか、終わった後にすいませんいじっちゃってみたいなことを言うとかね、そういうのはあるんですけど、そういうの一切なしですからね。すごいですよね。大したもんだと思います、僕は。大したもんだと思うんですけどね。まあでもね、あ、そうだ、もう喋るの忘れたよ。だから、あれだよ、なんか、長松がよ、なんか、都合が合わねえっつってよ。まあ皆さんもう、聞いてる人はご存知だと思いますけど、その、前回ね、6月前半のね、更新分がですね、なんと、そうですね。2年前。かれこれ2年前に撮った。1年半ぐらいかな ?1 年半ぐらい前の、甘笠番組。甘笠っていうのがもう通じないらしいんですけど、昔野球中継が、急に中止になった時用に、いつでも流せる番組をテレビ番組で撮ってあって、そんなこと甘笠番組って言ってたんですよね。っていう、非常用に甘笠を撮ってたんですよ。その1年半ぐらい前に。役に立つとは思わなかったね。いや、びっくりしましたね。で、僕がもう内容を完全に忘れているというね。だから、長松と予定が合わなくて、他の人にもちょっと声かけてみたんですよ、ゲストで。さすがに一人は難しいから、長松以外にゲストさんとか呼んでみようかなと思って、いろいろ声かけてみたんですけど、無理だと。で、そうなった時に、あっと思ったんですよ。あ、こういう時用に撮ったな、一個って。で、データ見たらちゃんと保存してあったわけ。でも、これなんつうか、っていうんですかね、パンドラの箱を開けるというか、全く内容覚えてなかったんですよ。僕ね、長松にさっき話聞いたら、長松全然内容覚えてたんですよね。どんな話したか。なんで覚えてんの？そんなに記憶力いいの？
いや、でもあれは、顔面の話してるから。
顔面の話？顔面の話ね。これ、それ以上言うなよ。顔面の話してますよ。なんじゃそれってことですけどね。あ、ここかって思ってください。これ聞いたらね。よく覚えてたね。あれね。そう。で、俺、完全に忘れてたんです。で、聞いてみたんですよ。でね、 これはね、皆さん、ちょっと本当ね、次回の念を込めて言いたいんですけどね。1年半も前じゃないですか。で、覚えてないでしょ？ 1 年半だから、もう経ってるから、内容わかんないし、まあ、面白くないだろうなと思ったんですよ。聞いてみたんですよね。面白い面白くないっていうか、変わんないっていうね。だから逆に言うと何を調子に乗ってんだっていうか、その、1年半でどんだけ成長したと思ってんだっていうかね。別に1年半前だっていうことをその中で僕言ってるんですよ。これは、いつ、長松と予定合わなかった時用にとか言ってんですよね。言われなかったら気づかれんじゃねえかくらい何も変わんなかったんで。何を俺はこの1年半でものすごい面白くなったと思ってんだと。特に何も変わらなかったんでね。まあ、良くも、いいも悪いもないというか、で、その、天笠用に撮ったのは、だからあんまりその、なんていうの、先週のライブが、みたいな話じゃない話をしたので、まあ、別に大丈夫か。内容的には大丈夫なんですけど、そうなんですよ。だからね、だから今日今ね、撮ってんのもう6月入ってんですよ、今。この喋ってんのは。普通ね、6月に更新されるものは6月に入ってないんですけど、当たり前だけど。だから今日もね、この後撮るよ、雨傘を。新しい雨傘撮りますよ。これ1本これ撮るじゃん、6月後半分を。そしたら、また、いつ更新されるともわからないやつを撮って、また7月をまたもう1回今月中に集まって撮りますからね。OK ですか、長松さん。その話全然本番前しなかったですけど、今この業務連絡しましたけど。いいですか、それで。そのつもりで、そのラッパーですけど。ラッパーさんお願いしますよ。休憩。
ミュージックゼロチャンネル。ミュージックゼロチャンネル。
新コーナー、パワープッシュのコーナー。プッシュ。というわけでね。何ですかその呆れた顔は。
いや違います。
何ですか。
拍手しようと思ったけど、
どこで拍手しようかと思ったんですかね。なるほど。というわけでパワープッシュのコーナーでございます。これはですね。インディーズのアーティストさんを紹介するコーナーであります。これはね、あれなんですよ。ミュージックゼロチャンネルでは長い間、プロデューサーの坪松さんがやってらっしゃったんです、これ。なんですけど、ちょっと忙しいしできねえと。ちょっと時間が今ね、なんか、新しい番組もたくさん始まったことで、多忙を極めておるんですね、ミュージックゼロチャンネルの、プロデューサーは。なので、今回からですね、この、私の自分本位の中に、コーナーとして組み込ませてもらって、パワープッシュさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。というわけで、記念すべき第1回目のパワープッシュはですね、トライトライニーチェというバンドですね。まずは、プロフィールを紹介します。繊細なピアノと透明感のある歌声、それに相対し荒々しく響くギターが ごめんなさい、噛んじゃいました。もう一回。プロフィール。これすっごい長いんです。すげえ緊張するんですよね。プロフィール。繊細なピアノと透明感のある歌声、それに相対し荒々しく響くギターが混じり合い、独自の新しいピアノロックを最大の武器とし活動開始。開始直後から大きな注目を集める。数々のオーディションにて入賞を果たす中、スペースシャワー主催オーディション、デイドリームビリーバーにてグランプリを獲得。その後、スペースシャワー列伝ツアー2016のファイナルとなる赤坂ブリッツ公演にオープニングアクトとして出演。2017年7月、満を持してスペースシャワーミュージックよりファーストフルアルバム、ニュートラルをリリースする。2018年9月、ドラマー脱退、同時に活動休止。2019年3月、新ドラマを迎えて活動再開。新曲、いつかの少年を公開。という流れですね。はい。というわけでね、まあ、僕このね、パワープッシュのコーナーをですね、担当するにあたりまして、一つ決めたことがあります。まずですね、担当するアーティストさんの SNS を見ない。うん。先入観を持たないようにするため。で、その人たちの音源をできる限り、集められる限り聞くということにしました。そこで、だからここで言ったことは、この、トライトライニーチェをずっと聞いてたり、彼らのインタビューとかを、もう読んでる人にとっては、全然的外れなこと言うかもしれないですけど、だからその新鮮な、リアクションとして言わせてもらいたいと。いうことですね。で、僕はApple Music に登録してるんですけど、Apple Music の中にですね、トライトライニーチェの、音源はですね、結構たくさん入っていて、それ全部聞かせていただきました。シングルの、 オープンザドア、それから EP、フラワーリングでいいのかな、フラワーリング、それから今あのなんだ、プロフィールで書いてあったあのニュートラルっていうねフルアルバムで、今回活動再開、一回休止したみたいですけども、活動再開のシングルとなるいつかの少年で、これつぼみなのかな、いつかの少年つぼみっていうシングルですねを聞かせていただきました。うん、僕はねあれですかね、ニュートラルっていうアルバムの8曲目が割となんかこうしっくりきたかなというか好きな曲でしたね。ここでだからその SNS を見ないで言ってみるっていうのはですね、ちょっとあれですね、トライトライニーチェの皆さんが聞いてたらリアクションを取ってほしいんですけど、あの全然ちげえよこのメガネがと、まあメガネは見えてない、僕メガネかけてるんですけどね、このメガネがって言われるかもしれないことを今から言いますけど、要するに聞いてみてルーツを探るっていうことをするんですよ。その全然知らないアーティストとか、例えばラジオとかで流れてる曲を聞くと、あこの人多分こういう音楽をもともと聞いて育った人だなとかっていうのをなんとなく自分でこう考える癖があるんですね。これ結構ミュージシャンはミュージシャンあるあるだと思うんですけど、で、トライトライニーチェの曲を聴いて、で、MV もその今回の紹介するいつかの少年の MV も見て、ピアノ弾きながら歌ってらっしゃるんですよね。で、多分ボーカルの人がその歌を歌いながらピアノを弾いてる人が作詞作曲をしてるとしたら、まあ作詞はわからないけど作曲してるという前提でね、いくつかアーティスト言ってますね。これでもう本当にトライトライニーチェのね、ヘビーなファンの人は、全然聞いてねえよって言うかもしれないですけど、アイコ好きなんじゃないかな。アイコスじゃないよ。アイコ好きなんじゃないかなですよ。アイコ。アイコと、チャットモンチーと、ポルノグラフィティを感じました。聞いていて。曲にね。でね、ギターの人は、ナンバーガール好きなんじゃないかな。さあ笑ってください、トライトライニーチェファンの皆さん。全然違えこと言ってるってなってるかもしれないです。僕だから一切彼らのインタビューとか、もしくはその、なんていうの、彼らのファンの書き込みとかを見ずに、こんな音楽聴いて育ちましたよって今、全く知らずに今喋ってるんで、もしかしたら全然違うかもしれないです。僕はとりあえずその、Apple Music に上がってる曲たちを聴いた感想としてはそんな感じがしましたかね。非常にポップなバンドでした。うん。ですね。あと、まあ、もうね、当たり前すぎて、結構ポップな要素がある人たちっていうのは、もう当たり前すぎるんで僕はもうあんまり言わないですけど、これから先ね。ミスチルはあると思いますよ。ただミスチルはみんなあるから、多分。どっかに。そのミスチルがすごい好きでも、すごい好きじゃなくて、そんなに好きじゃなくても、もう結構ポップスやろうと思うと、下地としてミスチルってあるから、あれなんだけど、でもミスチルもちょっとあると思いますけどね。うん。これでね。トライトライニーチェの皆さんがね、おおすげえ音楽聴いただけでそこまでわかるのかと思ってるか、もうゲラゲラ笑ってるかどっちかですね。どっちかですけど、こういう綱渡りなことを僕はもう毎回やっていこうと思いますけど。というわけで、そのあれですね、ファンの方々は待望の活動再開のシングル、を今回かけたいと思います。まずは1曲目ですね、シングルの1曲目聞いてください。トライトライニーチェでいつかの少年。
過ぎ去ってそれでも覚えていた大人になってもずっと忘れられない物語最終回飛び越してその向こう側今始めようあの日の続き 生の無理はつきものだった。ああ机の奥くしゃくしゃになった。紙切れを取り出してほとばしる情熱を感じた。大人になっても
トライトライニーチェでいつかの少年でした。トライトライニーチェはファンの方々はどうやって略すんですか。そういうのも知らないんですけど、トラニー、トラニー、トラニーだとなんかトラジっていうお兄さんみたいな、トラニーみたいになっちゃうんですよね。トラトラかな、トライトライニーチェ、なんて略すんだろうね。トライトライニーチェかな。でもニーチェだともう哲学者じゃないですか。トラトラかな、トラトラだと俺の中でマックスが出ちゃうんですけど、もう一個つけてほしいんですけど、トラトラトラってしてほしいんですけど、トラトラなのかな、トライトライニーチェ。これもだからどういうあれなんでしょうね、あのなんていうの、あの由来、こういうバンド名とかも、バンド名でもいいバンド名だなと思いますね。これはトライトライニーチェってね、どういう理由があるんでしょうね。こういうのもインタビューで多分言ってるんでしょうね、きっとね。なんだろう、トライトライニーチェ。うん、まあでもね、今ねちょっとあれです、 Apple Music の彼らの、まあ、なんていうの、そのアーティストページを見ながら喋ってるんですけど、なんかジャケの感じがねすごいポップで、いいですよね。なんかねセンスいいなって感じがして好きですね。はい、それではですね、まあちょっとバラード調な、次は静かな、静かなというかね、あのバラード調な曲ですけども、そのシングル「いつかの少年」の、まあ、カップリングって言っていいのかな、2曲目ですね、聞いてください。トライトライニーチェでつぼみ。トライトライニーチェでつぼみでした。
ミュージックゼロチャンネル。ミュージックゼロチャンネル。
まあこの話しとかないとなということでね、一応話しますけども、そうですね、 今回これ6月後半分更新ですけども、スケキュー君の番組が、これで最終回です。あなたご存知ですか？スケキュー君引退されるんですよ。音楽をやめるんです。彼は
そうなんです。
はい、ね、どうせ知らねえと思ったけど、うん、そうなんですよ。でスケキュー君のね、このミュージックゼロチャンネル開局以来始まってはやっていた、今夜も雨でごめんなさいがこの6月の後半分で、終わりです。うん、まあ、ああいうアーカイブはね、ずっと残るんで、別に終わりっつったって更新が停止されるだけで、これ、今からもずっと、ミュージックゼロチャンネルがある限りは、これまでの、放送は聞けるわけですけどね。まあ、スケキュー君とはですね、まあ、この前渋谷でね、バンド形態でライブ、僕のソロの、ライブをやった時にサポートでギター弾いてもらったり、あと彼とコラボバンドやったりとか、そもそも僕は彼との初対面はさっきもちょっと言いましたけど、このミュージックゼロチャンネルの彼の番組にゲスト出演した時、本当に打ち合わせ、本番前打ち合わせちょっとよろしくお願いしますっていう時が初対面で、だからこの初対面の時の会話が記録されてますよ。第何回ぐらいかな、今夜も雨でごめんなさいは回数多いからな、前半の方ですけどね。そこでまあ2年くらい前に出会いましてね、で彼がまあとりあえず音楽を休みすると、でまあ彼曰くとりあえず次音楽を再開するっていう予定が今のところない限り、一応だから引退と、活動休止というよりはね、引退ということでね、です。それはもう僕も、もともとちょっと前から彼の話を、今さっきオープニングで話したその魔女ハウスの時じゃないな、時にもう MC で結構そんな感じのこと言ってて、あれなんか随分直接的なことを言ってるな、なんかいつ辞めるかわからないですけどもみたいなことを言いながらやってたんで、なんかスケキュー君らしからぬ言い方だなみたいな感じだったので、おやと思ってて、その後ももう彼とは何度も会ってるんですけど、その中で電車の中でまあそういう話を聞きまして、まあですね、僕の感想としてはですね、悲しくはないです。なぜなら不慮の事故とかじゃないから、自分で考えて決めて前向きに、まあ彼の放送を聞いてください。彼のそうですね、6月の前半分の方を聞いてくれるとその話が出てくるので、聞いてもらえれば分かりますけど、彼はもう本当にこう前向きにそうしようと思って、そう決めたので、悲しくは全くないです。悲しくはないが寂しいというのが僕の正直なところですかね。音楽をやっている仲間がまあ音楽をやらなくなっちゃうっていうのは、単純に悲しくはないが寂しいという言葉につきます。尽きるね。うん、まあでも別に彼死んじゃったわけじゃないしね、その元気でやってるし、別に酒飲もうと思えば飲めるし、むしろ今の方が、この前も言ってたんですけど、本当にこの今収録をしてるつい何日か前、5月29日に渋谷で靴間ゆうきバンドね、靴間ゆうきのソロをバンドでやってもらったんですよね。やってもらった時やったんですよね。で、その時のギターが彼だったんですけど、その時に話したのは、別に音楽やめるから、逆に言うと、ライブでこう開けてた、ライブのために開けてたスケジュールが全部、開くわけだから、逆にいつでも飲みに行きますよ、みたいな感じで言ってて、そっかそっか、なんつってたんですけど、じゃあまあ、また、バンドのメンバーでもう一回打ち上げで、日を改めて打ち上げしましょうよ、みたいな話をしてたんで、また飲むと思いますけどね。なんですかね。まあでも、これはもう触れておかねばね、スケキュー君の話もここでは散々していたし、スケキュー君と出会ったことで、今回のバンドとかもやれてるので、スケキュー君が、弾き語りのライブをやっているって、っていうことで、そのミュージックゼロチャンネルの初対面の日ですね、の帰りに電車の中でライブとかやってみたい、やりたいんだけど、まあメンバーも知り合いないし、まあ弾き語りでもどこでどうやっていいか分かんないんですよね、みたいなことをスケキュー君に言ったら、ああじゃあ僕がやってるイベントに出てくださいみたいなところから、僕はちょぼちょぼライブをやるようになったので、で彼のつながりでライブをやるようになった知り合いから、僕はファイアバードであったり、他の箱も知るようになって、そこで知り合った人たちばっかりですから、今回の僕のバンドのメンバーって、だからスケキヨ君が広げてくれたんですよね。そう、全員そうですよ。それこそセブンデイズウィークエンドの阿部さん、ベースのね、もそうだし、 ね、ドラム叩いてくれた石渡さんもファイアバードで対話いろいろ僕が出てる間に知り合った人だし、マリンさんも、あの鍵盤のマリンさんもそうだし、なので彼から広がってんですよね。彼と出会ってなかったら今のバンドできてないですから。で、彼と出会ってなかったら、その柏村さんとも出会ってないですから、チャプターハウスと出会ってないですから、ということは今のアルバムできてないですから、ということで言うと、もう本当にあの恩人ありがたいと。まああんまりしんみりするのもね嫌なので、あの本人には、直接は何も言わないですけど、直接は別に寂しいっていうだけですけど、そうですね、ちゃんとこう、ツイッターのような SNS でもなく、本人に対してでもなく、この微妙な距離感で言えるこのラジオだからこそ、とりあえず言っておきますよ、彼に対して。君には感謝してます、僕は。とても。で、君と酒を飲むのが好きです、僕は。スケキヨ君は、僕より年下なので、僕を先輩として扱ってくれているので、気を使ってくれているから、そうではないと思ってるかもしれないけど、僕は普通に友人だと思ってます、彼のこと。その、彼は、結構縦社会の人だから、僕が年上なんで、先輩として接してくれてますけども、僕はもう本当に、友人、音楽仲間だと思って、いますので、まあその人がこう決断をすると、辞める方が大変ですからね、辞める決断をするってなかなかですから、だからハッピーなことだと思います。もう本当に最初に戻りますけど、全然悲しくないですよ。寂しいだけで、自分が音楽やってるからそこにいなくなっちゃうのが寂しくなるだけで、悪いことじゃ全くないですから、もう全然幸あれとね。で、またやりたくなったら戻ってくればいいじゃんっていうだけのことなんで、なんていうでしょう。ただ、やっぱり、こう、たくさんの人に聞いてもらおう、聞いてもらおうとやっていることで、今言ったのは僕個人のことですから、やっぱり、スケキヨ君の音楽を聴いてて、あと、バイタルソニックコーポレーションも解散しちゃうわけで、バイタルソニックコーポレーションが好きでっていう人にとっては、要するに表舞台に立つスケキヨ君はもう見れなくなっちゃうんですよね、7月で。それは大変悲しいと思いますけども、まあでも、なんて言うんだろうな、無念っていう感じじゃないから、本人がもうすっごいスッキリしてるんで、応援してあげてください。あと彼の話はこれから先も多分出ると思います。ここで僕はその多分これから先も全然会うだろうし、酒も飲むだろうし、なので、僕と彼の関係性は別に変わらないと思いますけども、まあそういうね、大きな区切りというか、このミュージックゼロチャンネルで番組やってるのもスケキヨ君の番組にゲスト出演したことがきっかけですから、いろんな今僕がやってることのいろんなことのきっかけに彼ほぼなっているので、彼に感謝、そして、彼の力になれることがあったら、協力したいと、僕は思ってる所存であります。なんでそんなことはスケキヨ君に直接いやいいじゃないかって言って思うかもしれないですけど、それあんた無粋じゃないですか、それね、この距離で言うからです。彼には別にここまで言わないですよ、本人にはね。だって つまんないじゃん。くだらないこと言ってる方が面白いんですよ。下ネタとか喋ってる方が。だから本人と会ったら下ネタ喋ったりとか、それこそギターの音がどうだとか、あのバンドがいいだとかなんだとか、いう風な話をもうしちゃうんですよね。しちゃうし、それでいいんです。こんな話したら恥ずかしいですから。だから今、この場を借りて、なぜか長松の目をまっすぐ見ながら言ってますけども、そういうことです。だから僕は、そうですね。驚いたけど、皆さんに言いたいのはですね、常にそういうことを考えながらミュージシャンはやってるってことです。だから次あるかどうかなんてわからないっていうふうに思ってた方がいいですよ。今好きなバンドとか、好きなアーティストさんがいるとしますよね。その人は来年も同じようにやってくれてるかどうか正直わからないですよ。俺いつまで音楽続けるのかなってみたいなことっていうのは常にどっかしらでうっすら考えてるものです。それは売れてる売れてないに関係なくです。売れてる人だってそう、この音楽今やってる音楽ずっとやっていくかなのかなとか、そもそも音楽やっていくのかなみたいなことはみんなね常に考えてます。それはだから、芸事やってる人みんなそうですよ。お笑いだってそうだし、演劇やってる人だって役者さんだってそうだし、そうですね、もうダンサーだって舞台立つ人ね、人前 で何かやる人たちっていうのはどこを区切りにしようかとか、いつまでやったらいいのかみたいなことはそれぞれが社長なんで、 なのでね、来年もやるって言ってたじゃんって言ったってやめちゃうかもしれないのが素直なアーティストですか、素直なっていうかアーティストのある姿なので、何ですかね、そのこうライブがあると思ってね、ライブがあって都合がいいんだったらやっぱりたくさん見たい人はね、ね、あの日別に都合良かったのに行かなくて後悔した、あの引退になっちゃってみたいなことってもうめちゃくちゃありますから。で、スキキオくんも、そうですね、7月28日だったっけかな、28日にバイタルソニックコーポレーションのラストのライブがありますし、6月の後半までは弾き語りもやってますから、どうし、なんだろう、見たかったなと思ってる人は、見に行ってあげてください。うん。彼も喜ぶと思います。うん。ということですね。そうですね。まあ、うん。まあ、今後もよろしくね。ってことでいいですかね。僕個人としてはね。今後もよろしくねっていうことですかね。まあ、あと、そうか。あんまり言わなかったから言っときますけど、彼は、僕のバンドでギター弾いてくれてるんですけど、出たんですけど、彼のギターとてもかっこよかったです。で、僕、彼のギターの音とても好きでした。そういうのはね、こっぱずかしくて言わないものなので、サポートバンドに、あなたの音好きですなんて言わないですから、とてもかっこよかったですよ。うん。そう、まあちょっと、まあね、臨場感がどれだけ伝わるかわからないけど、そのバンドでのライブも動画で撮ってあるんで、まあ、こう曲をね、いくつか編集して、YouTube とかに上げようと思いますんで、ぜひ、皆さん見てください。というわけで、スケキュー君の、今後の人生ですね。音楽を一旦、屋号を下げて始める新しい人生に幸あれということで。以上。
ミュージックゼロチャンネル。ミュージックゼロチャンネル。
足しびれた。真剣な話で姿勢を固めてたら足が、エンディングでございます。足をしびれたままやりますけども、エンディングでございますというわけでね、まあまあ、あれですよ。でもね、ね、ミュージックゼロチャンネルのそのスケキオくんのね、番組終わると言っても、さっきも同じこと言いましたけど、普通のラジオ番組と違ってアーカイブ残ってるんで、スケキオくんってどんな人だったのかなとか、スケキオくんのね、話とか、曲聞きたいなと思ったら、そのラジオで曲も流れるし、彼の話もいっぱい聞けますんで、ぜひね、あとはね、第何回か探してくださいよ、僕との出会いの回。本当に初対面で、初めて会った瞬間に喋ってる、音源がありますから、今第何回だったかなと思って、この体をずらそうと思ったら、今ギーだというわけで、この状態で進めたいと思いますけど、ハリウッドザコシショウみたいですね。ゴーフ番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローお待ちしております。ということでね、ね、おじいちゃんおばあちゃんみたいになっちゃいましたね、これ喋りがね。というわけでね、最近ね、あんまりこの番組へのメールもないんですけども、番組ページに、ここに今言ったようにメールフォームあるんで、どんどん番組の感想でもいいし、質問でもいいんで、どんどん送ってください。というわけで、終わりましょう。さよなら。